ヨハネの福音書15章1節から10節まで今日は読みたいと思います。ヨハネの福音書15章1節から10節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に、あなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私のお弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛にとどまっているのと同じです。イエス様は、私はブドウの木、誠のブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びますと言われました。収穫の秋になりましてね、私はブドウが大好きなんですけれども、あずさがよくブドウ買ってきてくれまして、今朝もブドウを食べてからご来たんですけれども、イエス様が、人が私にとどまり、あなた方、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。で、今日もですね、もう本当に美味しいブドウを食べながらね、実を結ぶっていうのは、本当にこうやって人々に喜びを分け与えていくことができるような、また栄養を分け与えていくことができるような、そういう人格が自分の中にできていくことなんだということをですね、本当にこうブドウを実際にいただきながら感じて、本当に私、主イエス様にとどまるということは、とどまることによって、また主イエス様が私の中にとどまってくださることによって、こういう人生が送れるならば、なんと幸せだろうかと、今日本当に朝から感謝したことでした。またそのように導かれたいなと思いました。アンドリュー・マレーという人が謙遜という本を書いて、それは命の言葉社から出版されています。非常に薄い本ですけれども、私は何度もと言うべきでしょうけれども、何度もそれを読みましたけれども、その中で非常にこう印象深いところがありました。ある人がマーレーに質問しました。キリスト信仰で一番大切なものは何ですか。きっとね、この質問した人はきっとね、愛ですとかって言ってほしかったんだと思うんですね。ところがね、マーレーはそれは謙遜ですと答えます。じゃあ2番目は何ですか。2番目も謙遜です。3番目は何ですか。3番目ぐらいに愛とかなんか出てくるんじゃないかと思ったんでしょう。でも3番目は何ですか。謙遜です。で、まあ、質問する人はこれで諦めたようなんですけども、最後まで言っても周りはずっと謙遜ですと答えたと思います。キリスト信仰の最も基本、それは低められることであるというのですね。謙遜というのは低められるということなんですけども、どういうことなのか。マリア続けて言うんです。キリスト信仰において謙遜以外に求められるものはないと。謙遜以外に求められるはない。愛、信仰、希望などの特性もその上に築かれるものであり、謙遜なしにこれらの特性は存在しえないと、はっきり言うんですね。 で、謙遜というのは何かというと、自分の存在のすべてが天地の作り主である主に 100% 依存していることを認めることなんだというので、それは私たちのこの体も心も霊もですね、すべてが天地の作り主である主に 100%、 99% じゃなくて 100% 依存して、この方なしに私は存在することはできないということを認めることなのだというですね。皆さん今日朝ごはん食べられたでしょうか。中にはですね、やっぱりこのご飯は自分が稼いで手に入れたもんだ、俺が稼いだんだっていう人もやっぱりいるでしょうね。父親がですね、子供に向かって誰に食べさせてもらってると思うんだっていうようなことをね、絶対言っちゃいけないその決め言葉を言ったりするのもまさにそうですよね。だけど皆さん、太陽が一日照らなかったら、太陽が一日照らなかったら、一日照らなかっただけで植物は実らなくなるのです。照らなかったのは曇りってことじゃなくて、太陽がなくなったらという意味です。一日でも全く地表から出てこなかったら。また今年は雨で、ブドウなどは良かったみたいですけれども、米などもなんですか、量は例年並みに取れたということですけれども、その品質が悪いそうですね、お米もね。そういうことがある。雨も降らなかったら、お米も収穫できないし、でそれだけでなくて、私たちのところに食べ物が来るまでですね、流通をしてくれる人がいるんですよね。そしてそれを売ってくれる人がいて、そして一番近いところではそれを料理をしてくれる人がいて、そういう人の間の関係、人の間に平和が保たれてなければ、明日から私たちもご飯食べられなくなるんです。つまり太陽を昇らせ、雨を降らせ、そして人の間に調和と協力をもたらしてくださっている神様がいなければ、私たちは決して食べることはできない。そのことを私たちはやはり心に留めるべきでしょう。私たちの体も 100% 神様に依存している、そして心も霊も全てが神様に依存していることを認めることなんですね。で、マーレはもう非常に厳しい言葉で言うんです。キリスト信者はそのことを徹底的に教えられなければならないと。このことを徹底的に教えられなければならないと、マーレは言うんです。で、なぜかというと、アダムの罪、アダムというのは人類の子孫と言われますけども、アダムというのは人のことです。私たち一人一人のことをアダムというですね。アダムの罪とは何だったかというと、それは神様から独立しようとしたことなんです。で、神は、人の創造の時に創世記にこう書いてある。神はこのように人をご自分の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。創世記の一章27節ですが、この形と訳されている言葉なんですけども、これをちょっと調べてみますとですね、形という、ヘブライ語はテレムっていうんですけども、そのテレムという言葉の語根はですね、影という意味が含まれているということなんです。で、つまり本体があるからこそ存在しうるもの、影だけ存在することは、影だけ存在することはないですよね。本体があるからこそ存在しうるもの、それが人である。本体に完全に依存しているものが、ものとして神様は人を創造されたのだと、このように理解する聖書理解があります。で、アダムの罪は何だったかというと、自分で善悪を決めようとしたこと、いいことと悪いことを自分で決める、最近このことはもう皆さん検察のですね、事件を見てもよくわかると思いますね。いいことと悪いことは誰が決めるのか、法律が決めるんじゃなくて俺が決めるんだっていう、そういったようなことが人間の本質的な罪であるんです。そして神様から離れた存在として自分は自分として生きようとする、そこに人間の罪があります。で、それから穢れや不貧困、敵意、憎しみ、偶像礼拝、また恐れ、絶望、死といった人間の 根本的な問題がこう出てくることになる。誰もここから逃れることはできない、そういうものであります。ではですね、アダムは神様を離れて何かできたかというと、いろいろ耕したりはしたんです。でアダムの子孫たちの中にはメレクっていうのが出てきてですね、王様となって多くの人々を支配するような人間も出てきたりした。しかし創世記の5章ずっと読んでいただくとですね、これ非常に印象的だと思いますけども、こうして彼は死んだって書いてある。創世記5章、アダムのことは創世記5章、こうして彼は死んだと書いてあって、創世記の最後までですね、アダムの子孫たちはエノクを除いて全てこうして彼は死んだと書いてあるんです。こうして彼は死んだと書いてある。エノクはですね、神様から離れた存在として生きようとせず、神様と共に歩むことを願い、神様と共に歩んだ、神様に依存して生きた。だから彼は死んだとは書いてないんですね。彼は神様が取られたのでいなくなったと書いてある。しかし神様から離れた存在として生きようとしたアダムとその子孫たちは全てこうして彼は死んだとずっと書いてあります。つまりアダムの行った全てのこと、できたと思った全てのこと、またしたことの全て、その結果は死だったと聖書ははっきりと言っているのです。神様から離れて、神様から独立して、自分でいいこと悪いことを決めて生きていこう、自分は自分と言って生きていった者たちの結果は死だったと創世記ははっきりと述べています。そしてそれは創世記だけのことではなくて、私たち全てに当てはまる、アダムと私たち全てであるからです。でそのようなことをですね、伝道者の書ではこのように書いています。事実、知恵ある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。知恵ある者も愚かな者と共に死んでいなくなるというのです。また3章19節には、人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。全ては虚しいと伝道者の書は言っている。つまり神様から離れて、自分は自分、自分は独立して神様から独立して生きると言った者たちの結末は死であり、それは全て虚しい。何をやっても全て無に帰すのだと伝道者の書は語ります。それに対してイエス様はおっしゃるんですね。私はブドウの木で、あなた方はその枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからだ。つまり神様から離れて死というものの中に飲み込まれていったアダム、それをイエス様は神様から離れた存在としてではなくて、私につながった存在として、お前を新たに作り直すよっておっしゃってるわけなんです。義なるものとしての存在、それは神様に宿る、神様の中にとどまる、イエス様の中にとどまる、ブドウの木であるイエス様にとどまることによって、義なるものとしての存在が私たちの存在となるのです。でそれは神様に 100% 依存したものでありということですね。こういう者たちはですね、たとえ死の陰の谷を通ることがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられるからです、というそういう信仰が与えられていく。死を前に恐れることはあるかもしれないけれども、私たちを絶望させることはできないのです。主が私たちを握ってくださっているから。そして死ぬこともない存在へと変えられていく。 この場合死ぬこともない存在とはどういうことかというとですね、キリスト者の肉体の死というのは、それはこの肉の中に働く罪の消滅であって、天国への門となるのです。 イエス様は言われました。私の愛にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのだとおっしゃっています。ここでちょっと注意しなければいけない。私の愛にとどまりなさいっていうのはどういうことかって言ったら、一生懸命イエス様を愛することというふうに思うならば、それちょっと違うと、これはカルバンも言っています。もしそうではなくて、神様が私を愛してくれている、そのことにとどまりなさい。つまりいつもあのメッセージで言ってますけども、主がイエス様が私たちを握ってくださっている、イエス様が私たちを背負ってくださっているということを告白する、それがイエス様の愛にとどまるということであるのです。ですから、そしてそのことはですね、イエス様に握られている者たちは今イエス様の戒めを守るようなものとなっている。それは互いに愛し合うということなんですね。イエス様は互いに愛し合い、これが私の戒めだとおっしゃった。オフ会の時にお話ししましたが、私たちの愛というのは完全なものかというと、完全なものではないと思います。これはヨハネの福音書21章をもう間もなくあと数ヶ月で読むと思いますけれども、その時に詳しくお話ししますけれども、イエス様がペテロに、ヨハネのご子門、私を愛するかと言われた時、イエス様はアガパオっていう言葉で質問されてるんですね。アガペという言葉から出てくる。それに対してペテロはですね、フィレオって言葉で答えるんです。つまりアガパオが完全な愛を表す言葉であると言われますけれども、フィレオは必ずしも完全な愛を表す言葉ではない。しかしイエス様はそのペテロのフィレオという言葉を受け取ってですね、私の羊を飼えとおっしゃるわけです。イエス様は私たちが神様をも、神様もそしてお互いをもですね、不完全な愛でしか愛せないということを神様は知っておられるんです。しかもそれを受け入れてくださって、受け入れてくださるだけじゃなくて、イエス様の完全な愛が私たちの不完全な愛を完全なものにするとおっしゃっている。これまで数週間にあたってこの第一コリントの1章30節を読んできました。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられましたとありました。で、ここで私たちが学んできたことはどういうことだったかというと、私たちが満たさなければならない、私たちが満たすことを要求されている全ての要求を主イエス様が代わりに満たしてくださったのだということだったんです。不完全な愛しか持っていないものの愛を代わりに補い、完全な愛としてくださる。私が例えば皆さんに対してこういうことをして差し上げたいと思ったり、皆さんのために祈ったりする。でもその愛は完全なものでは、申し訳ないけど、非常に申し訳ないけれども、完全なものではありえないのです。完全なものではありません。また私のイエス様に対する愛も完全なものではないのです。しかしそのようなものの愛を代わりに補って、完全な愛として、そしてイエス様が愛を注いでくださる、ここに私たちの希望があります。カルバンはヨハネの福音書の公開、説教を残していますけれども、このように言っています。この箇所からの説教でなんですけれども、私たちの技、これ愛の技ですね、私たちの愛の技はそれ自体不完全な汚れたものであると、そして汚れたものであり投げ捨てられるのに十分値するものだが、キリストの無償の許し、十字架の贖いによって神に喜ばれているものと、喜ばれるものとされているのだ。だから信者たちはまだ目的、完全な愛で愛するという目的がありまして、目標がある。その目的からはるかに遠く離れているとしても、 イエス・キリストの命令を守ること、互いに愛し合いなさいという命令を守ることに、その思いと熱意を傾けているときにはその命令を守っているとみなされるのだというのです。私たちの皆さんに対する愛は不完全なものです。しかし何とかして私たちが頑張ることじゃなくて、イエス様が握ってくださっていることが私たちを救うんだ、イエス様の恵みが私たちを救うのだということをですね、本当に本当に分かってもらいたいんです、私は。そしてそのことのために、もし私が 何らかのことをしたいと思っているならば、その不完全な思いを見てですね、お前は私の命令を守っているとイエス様は言ってくださるというのです。ですから私たち、不完全ないでいいから互いに愛し合いたいと思うんですね。本当にその時に主がその命令を守っているとみなしてくださって、イエス様ご自身がさらに完全な愛を添えてくださるに違いありません。そしてイエス様はおっしゃったんですね、あなた方は私が語った言葉によってすでに清いと、これ3節です。清いというのはどういうことでしょうか。イエス様言われました、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るから、マタイの5章8節。イエス様の言葉を聞くとですね、聞くことによって、ああイエス様はこういう方なんだということが分かってくる。そして主イエス様を心の目で見ることができるようになっていく、イエス様と祈りを通して語り合うことができるようになっていく、主イエス様の言葉を聞くことによって神を見るものとされる、神様を仰ぐものとされるのであります。それが主イエス様の枝となることであり、イエス様に依存するものとなることであり、イエス様の命に生かされるもの、そしてイエス様の血によって清められる、罪が清められるものとなることであるのです。主が私たちの全てとなってくださいます。創世記にアダムは死んだと、彼そして彼は死んだと何度も何度も書かれていますけれども、イエス様言われました、死人が神のこの声を聞く時が来ます、今がその時です、そして聞く者は生きるのです、聞く者は生きるのだとおっしゃった。この死人というのは死んだアダムのことです。死んだアダム、これは私のことです。死人が神の声を聞く時が来る、そして今がその時だ、そして聞く者は生きるとおっしゃいました。私たちは主の言葉を聞いて主の枝となった、また私たちは主の言葉を聞いて主の枝となるのです。この存在がですね、主に全て依存したものとなる。ここからですね、自分では愛せなかったもの、不完全な愛でしか愛せなかったものがですね、そのようなものを主の完全な愛が覆ってくださるようになっていきます。死人が神の声を、この声を聞く時が来ます、今がその時です、そして聞く者は生きる、イエス様の言葉を聞く時に私たちはイエス様の枝とされていきます。そしてイエス様の命がこの不完全なものを補って、そしてそこから愛を周囲に届けてくださるのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を褒めたたえます。主よ、不完全な愛しか持っていなかったもの、今もそうです。しかしそのようなものが 愛したい、あなたの愛を伝えたいと思う、その思いを持っているだけで、また周囲の人に親切にしたいという思いを持っているだけで、そのことに心を使おうと思っているときに、あなたがあなたの命令を守っているものとみなしてくださるということを本当に感謝いたします。私たちの愛は不完全ですけれども、あなたの愛がこれを完全なものとしてくださること、私たちの愛を押しのけるようにしてあなたがそこに働いてくださるということを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの中にあなたの愛を注いでくださって、本当に互いに愛し合うことができるように、またいつも私があなたを愛しているのではなく、あなたが私を愛してくださっていることを、あなたが握ってくださっていることを覚え、それを告白しながら生きていくことができるように助けてください。あなたの枝とされ、あなたの命に生かされるものとして、本当に喜びいっぱい、命いっぱい生きていくことができるよう助けてください。どうぞイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。